upset.
アップルニュースラジオ、
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。 Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2504回3月30日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマは憧れの異性はどんな人です。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。芸能人という感じじゃなくけど、何か打ち込んで頑張ってるような人は魅力的に感じる傾向にあります。そういう人に学生時代アプローチし続けたんですけども、見事に玉砕されているらです。
スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。早々のフリーレンっていう非常に面白いアニメがあるんですけども、主人公のフリーレンっていう千年生きたエルフっていうことで、非常にひょうひょうとした達観したような性格をしていて、ああいう生き方もしてみたいって憧れてるスミーレです。今日もよろしくお願いします。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。大学生の頃に気になっていたのが小泉今日子さんです。あなたに会えてよかったという曲が好きでよく聴いてました。先日見たテレビドラマに本人役で出演されていました。時の流れを感じた瞬間でした。今日もよろしくお願いします。
シネットジャパンにあった記事です。米司法省アップルを提訴、 iPhone を利用して公正な競争を阻害と主張という記事が出ていました。米司法省と15の州およびコロンビア自治区がアメリカ時間で3月21日アップルが iPhone を利用して公正な競争を阻害し巨額の利益を得ているとして、同社を反トラスト法、独占禁止法違反で提訴しています。ここでは春さんと三浦さんに入っていただいてます。
ほいほい、はい、
春さん助けに行ってあげてください。
いやいやいや、
これはまた訴えられたばっかりだから、こっからまた裁判に向けていろいろあるわけです ね、
かなりの攻防があると思いますね。
これが言うてた春先にはアップルがやり玉上げられるんじゃないか見てた噂があったあの件ですかね。
ありましたっけ。
うん、あの言ってたのがあったんだけど、まあこれじゃないのかもしれないけど、これじゃないんだったらまたいくつもまたアップルを抱えなきゃいけないで。88ページにもなる訴状がニュージャージー州連邦地方裁判所に提出された。どうなんですか ?88 ページって薄い方ですか、分厚い方。
いや、訴状の段階で88ページって相当なもんだと思う。
あ、そうね。
その、まあアメリカの訴訟のことは私わからないので、なんともですけど、少なくとも日本の訴訟の基準から考えると、訴状で88ページっていうのは相当ですね。
iPhone を厳格に管理しているアップルが他社と競合する場合の重要なアプリケーションやサービスを開発するのを妨げていると、うん、これは独占禁止法違反だというふうに訴えられてるんですね、うん、でもだいぶ前からそんなん分かってたはずやのに今言うんやなと思いましたけど、
うん、
スマートウォッチとかデジタルウォレットとか、まあ、どんどんサービスとかハードウェアが増えてきて余計まあそれが高まってきたということなんでしょう、
うんうんうん。
米司法長官のメリック・ガーランドさんという方が記者会見に応じてます。アップルは自社製品を改善するのではなく他社製品を解約することで独占力を強化してきたと言ってるんですね。
うん、
司法長官ってごめんなさい、裁判官じゃないんですね。
あ、ではないですね。行政機関の中の司法長官、行政機関なので裁判所が司法省からの訴えに対してそれが正しいかどうか、アップルが独占禁止法に違反してるかどうかを判断するというところなんですけども、
じゃあ訴えてる側の、
訴えてる側ですね、
まあ、ですね、それを言うわけですね、こういうふうにね。
日本でいうと法務大臣みたいな
方ですね。アメリカのスマートフォン市場におけるアップルのシェアは 65% を超えており、同社ユーザーと開発者の双方にとってアップルのエコシステムから抜け出すのを極めて困難かつ高コストにするというふうに、ね、言ってますね、うん、65% もあるんですね。
アメリカ内ではあるみたいですね。
結構アンドロイドの方が推してるっていつもね、そう見てたけど、
この 65% との分母は何なのかっていうのはちょっとよくわからないところなんですけど、ね、はっきりしない。
スマートフォン市場って言い切ってるけども、iPad のようなものも含んで言ってるのかもしれないし、うん、ちょっと、ね、その辺はっきりしないですね。
ちょっとわからないですね。うん、
この訴訟が成功すれば危険な前例となり、人々のテクノロジーに強圧的に介入する権限を政府に与えることになると、アップル側は言ってます。
うん、
まあまあ、それはね、言うでしょう。
そうですね。
どれぐらいかかるものなんですか、こういう裁判って。やっぱり2年、3年引っ張るものですか？
そうですね。時間かかるとは思います。アップルも当然総力で反論してくるでしょうから。私はこのニュースを読んでいろいろ調べた限りでは、
はい、
5つほど司法省がアップルの独占に関して問題だと指摘している部分があって、
はい、
1つはアプリの部分ですね。アプリをブロックしている部分があったりとか、クラウドサービスですね。
あ、
それと他社の対話アプリという言い方をしているみたいなんですけども、他社の対話アプリを制限してる。他社製スマートウォッチを制限してる。はい、電子ウォレット、それの制限と。はい、5つのポイントで独占禁止法違反だというふうに主張しているようです。
iTunes とか Apple Music のあたりに言及してこないんですね。
うん、そこではないみたいです ね。
ね、そんだけ Spotify とか Amazon Music なんかが帯同してるっていうところなんでしょうか。
そうですね、必ずしも Apple が独占とか寡占してるわけではないと、
うん、ないという。
iPhone と Apple Watch のこの連携というのは非常に緊密なので、 Apple Watch でしか使えない iPhone の機能、iPhone でしか使えない Apple Watch の機能っていうのがあるので、はい、そもそも Apple Watch は iPhone の存在が大前提になってる。
そうですよね。結局 Android にもチャンスを与えなさいよとか、そういう言い方なんですかね。
簡単に言えばそういうことですよね。
ひょっとして後ろに Google がいますか？なんかそういう、まあ Google だけじゃなくて他のメーカーもいろいろ言いたいでしょうし。
はいはいはい。司法省が訴えるのはアップルが初めてじゃなくて、当然グーグルも訴えてたことありますし、マイクロソフトに対しても、
はい、
Windows 関連で、ね、すごい訴訟をずっとやったりもしてました。
そうですね。
言ってみればアメリカの巨大テック企業で最後の標的なのかもしれないですね、司法省。
最後というかそんだけ強敵ってこと？
他は一応マイクロソフト、グーグルも標的にされてましたから。
はいはい。マイクロソフトも大概 Windows でやってきたんでね、
うんうんうん、
そんな訴えられてる Apple もまだまだ強気ですね、うん、これギガ人にあった記事ですけども、 Apple がデジタル市場法準拠のために設定したコアテクノロジー使用料に EU は不満顔という記事がありまして、デジタル市場法 DMA が EU で施行されたことで、各社それぞれに DMA に準拠するための対応を行っていますと。アップルは新たな料金体系を中で定めたコアテクノロジー使用料について、欧州委員会のマルグレーテ・エス・ベスティアさんという方から、DMA のメリットを受けるにあたって妨げになると、ネガティブな受け取り方をされていることが分かったということでした。コアテクノロジー使用料って、そんなんあったんって思いましたけど。
はいはいはい。EU の DMA に対応するために、アップルが EU 圏内では外部のアプリストアからのダウンロードを認めるようになったんですけど。
なりましたよね、
はい。使用する場合にコアテクノロジー使用料が発生すると、はい。
これ年間インストール数に応じて1回 0.5 ユーロ、約80円の支払いが定められている、
うん。
1回インストールするたびに80円が落ちる。業者さんがその分負担せなあかんわけですね、これ。
でも最初は消費者、ユーザー、そう。
ゲーム10本買ったら800円。ユーザーが負担するかもしれんしね、それでも。ということですよね。それは EU の人ちょっと面白ないですね。これ決まってるんでしょ？アップルそうやるって決めてるからなってるんでしょ？
そうですね。それが妥当かどうかをおそらくまた調査したりすることになるのかなというところでしょうね。はい、
コアテクノロジー使用料言うて、なんかすっごい技術を使わせてあげてるっぽい雰囲気がするんですか。ね、我が社のコアテクノロジーですよ、これは、みたいな。
うん、
でも一回80円ですよ。すみません。アップルの最高の技術といえば、あと AI、アップルもやりますという話が前から出てますが、アスキーさんの方でも記事がありまして、これは田口和弘さんという方の記事です。アップル、高度な言語理解を持つ新型 AI モデル MM1 を発表という記事で、記事自体は3月18日に書かれたものでした。これ、アップルの研究チームが3月14日に発表したってなってるんで、 打ち合わせの時も三浦さんに向かってたんですけど、前に発表したのとはまた違うというか、まあ、3月14日から発表しているマルチモーダルはマルチモーダルですけど。
そうですね。ちょっと前に出てたのは、ちょっと前でもないのか。
1月ぐらいちゃいました？
マルチモーダルの大規模言語モデルのフェレットっていう画像内の形とか場所を言葉で生成してくれるみたいなものは、この番組でもご紹介したと思います。はい、それとは違いますね。フェレットの方は画像を与えますと、はい、例えば犬の画像を与えます、はい、この中でこの領域に何が映ってますかというふうにテキストで問いかけると、そこを分析してくれて、あ、ここには犬がこの領域に映ってますとか、はい、でその左側のこの領域には何って言ったら、あ、猫も映り込んでますというふうに回答してくれるのがフェレットで、今回のものはそれと似てるんですけど、画像自体を与えます。そしてこれについてこういう観点で説明してくださいって言ったら、この記事で言うとリンゴとかオレンジが映ってたらオレンジが3つとか、画像の中に文字とか数字が入ってたらこういう数字が並んでますとか答えてくれたりとか、そういうものみたいですね。
MM1 っていう名前はやっぱりマルチモーダルから取ってるんでしょうかね。
そうって、どっかにフルネームがあったような気がするぞと。メソッズ、アナリシス&インサイツフロムマルチモータル LLM プリートレーニングの略みたいです。
略かどうか分から
へん。はい。
そうですか。これ論文のみの公開なんで、一般公開の時期はまだ明かされてませんということで。だから使えるとかいうレベルの話じゃないんですよね。
うん、まだまだ。研究段階ですね、うん、
一部ベンチマークでは GPT-4V をもしのぐ性能を発揮と記事が出てまして、
まあいいとこだけ出してると思うから前四つ葉です、うん、
10億以上の画像および30兆語以上のテキスト、 GitHub のコード例など多様なデータセットを用いと書いてます、うん、画像の中にリンゴとかみかんがバーッとばらまいて映ってても、その個数を正確に把握する、計算することができる、その辺大事ですよね。
あと画像を与えてこれについて説明しろって言ったら、これでどういうことを言えばいいかなっていうものを、これまで学習した文字列と画像から分析して、あ、こういうことを答えてあげるといいのかなということで出してくれる、いわゆる写真を言葉で説明してくれるとか、ものによってはその状況もこういうことかなと思って、うん、今度はこのぐらいの気温の写真だと思いますみたいなものを返すとか、あるいはさらに発展してこの写真あるいは図解を使って何々について説明しなさいっていうのを言うと説明してくれるとかっていうところまでやってくれる例がここに載ってますね、
記事の最後の方に、Apple が開発レシピを公開したことは AI 研究における透明性と共有を促進する意図を示している、でオープンを歌いながらクローズドの方向に向かっている競合ビッグテックたちに対する意思の牽制とも受け取れると書いてありました。
いわゆる学習データとか詳細にどういうふうにやったとかっていうところは基本は他の企業は公開せずにやってるんですけど、今回の論文の中ではどういう学習データ使いましたよっていうのを公開しているらしいんですよね、はい、まあ、そういうところは全く違うので新しい動きだと言っているんですね。
アップルはカナダの AI 企業のダーウィン AI というのを買収したっていうの前もニュースありましたけど、ダーウィンって名前昔のもともと言ったら
懐かしいですね、
あのもうすでになる時点のね、
はい、
ダーウィンってあったじゃないですか、
はいはい、
あれの AI って思ってるんです。そうじゃないよね。
それじゃまた別の
会社名がカナダの企業の名前がダーウィンやったよね。ダーウィン、
そうですね、
はい、ややこしい名前つけんねん。もうアップルワンといい、うん、もうなんでそういうのみんな前あった名前つけんねんって思うけど、
いやみんな好きなんです、はい、やっぱりみんなつけたがる名前ですよ、ダーウィンとかっていうと。
そうなんですか。
進化論でかっこいい名前だと、うんうん、進んでるよと、新しいことやってるよっていうので付けやすい名前なんでしょう。
噂レベルではありますけど、ちょうどアップルとグーグルが協議してて、グーグルのジェミナイ、日本語読みだとジェミニですね、うんうん、あれをあの AI をシリに載せてくるんじゃないかと。
アルさんどう思います？
また独占の問題が出てくるんじゃないかなっていう気が、調べてもないんですけど、また Google のジェミナイはそんなに市場として大きな市場を持ってるわけでもないでしょうから、
うんうんうんうん、
そこは大丈夫かもしれないですけど、
インストールベースとして iPhone の台数が魅力なんで、 Google はそっち、まあ言ったら Google マップなんかの時のみたいに、う したいみたいな部分あるのかもしれないけど、
あれ ね、
X 見てたらちょっと信憑性が半々なんで記事あんまり真剣に探さなかったけど、クックさんとサンダーピッチャーで、で2人がランチでテーブル挟んでそのジェミナイをどうするかを協議してたっていうポストがあったんですよ、写真入りで、
うん、
ほんまかな、だってぼやっとした写真でほんこれちょっと嘘っぽいなと思ったから、あ、もう追いかけへんかったんですけど、うん、
生成されたものかもですね。
どこの記事見ても大体このことは書いてたんで、割と信憑性、うん、ジェミナイがひょっとしたらアップルにサービスで使える可能性はあるんじゃないかなと私もちょっと思いました。今のサファリよりはマシになるよ。
まあ、うん、そうは言ってもやっぱり先ほどの記事にあるように MM1 が学習したデータを公開することによって透明性を維持することで、アップルらしくちゃんと個人情報は守りつつ、学習したものもこれでやったんだよっていうのを見せることによって信頼する AI で我々やってるよっていう動きとちょっと相反するところがあるので、個人的にはもしそれがそうなんだとすると若干残念な気もします。
うん、 AI で遅れてるアップルが起死回生するには他社の力を借りないといけないというのも一つあるかもしれない、
ね、起死回生ほどの話にはなってないと思うけどね。
かなりジェミナイだね、
うん、その昔のアップルのジョブさん帰ってくる前のアップルだったらそれは起死回生とかいうのも当てはまると思うけど、多分その辺の動きも WWDC あたりに照らして入ってくるかなっていう。去年の WWDC の時もそんなこと前もって言ってて全然そんな話出ませんでしたもんね。なんかそんなちょっとなんか肩透かしみたいな思いましたから、まだ似たようなことが起きるのかもしれません。
個人的にはなんとか Apple 独自の AI でここまでまずやり始めましたっていうのでもいいかなとは思いますが、他のを借りてというよりも研究レベルでここまではやれてるけど、やっぱりこれ多分単一言語で やっとここまでっていうことだと思うから、グローバルで展開するとなると全くですっていうのも問題なので、その辺の頃合いで Google さんにお願いするのかもしれませんし、
いやな話聞いてて頭の中がウニみたいになってきてるかもしれないから、時々私はそうなるんですよ。分かりやすい話をしますよ、うん、X にポストされてジャガーアポーさんという方が部屋のシーリングライトを外してダクトレールつけてホームポッドミニを吊り下げてみた。すごい、音楽は上から降ってくる。しかも全部屋のホームポッドを同時再生すると部屋を移動しても全く音楽は途切れない。書き起こすと当たり前なんだけどめちゃくちゃ体験いいということで、ホームポッドミニ白いモデルですね、買ってきて、よくスタジオなんかにもありますけど、天井にレールがカーテンレールのごついみたいなのがあって中電気通ってて、ハロゲンライトなんかクッと差して回したらすぐにスポットライトになるじゃないですか。ああいうレールがお家とか、お家じゃないのかもしれないけどね、ここは天井にあるので、そこにホームポッドミニをそこへつけるためのアダプターを返して取り付けたと。スポットライトと一緒に並んでホームポッドがあるんですけど、うん、ホームポッドがね、てっぺんの青いのがこう光ってるんですよ。下に向いて ね、ちょっと SF 感ありますよねこれ、
うんうん、
でそこからちゃんと音がこう降りてくる、降りてくるというか、まあ、変にこう上から聞こえてくるというんですね、うん、これいいですね。
お店みたいですね。
そうですね、
うん、いやお家の中でも邪魔にならんじゃないですか、
うん、
はい、
うん、
天井から聞こえてくるから。
ジャガーポーさんのリプを見ていくと、どうやら寝室みたいですね、
は
い、
ああ寝室にスポットライトあるのどういうお部屋なんかよくわからないけど、
寝室なのでフクロウやスズムシの鳴き声が入った環境を流しながら寝るんだ。ダクトレールのスポットライトはスマートライトなので、朝8時になったら自動で電気をつけて、
ああいいな、
最高ですね。
うち天井にまず電源はわす方法がないな無理やもんな俺。いやかっこいいな、やってみたいな。今までにもシーリングライトって天井につける照明器具、うん、あれにスピーカーのついたものなんかがパナソニック出してるんですよ、
うん、
でもなんかやっぱりいまいちこう流行らないのは何でしょうね。スピーカーと照明は別もんやいう感覚なんですかね。照明買うときにスピーカー付きは高いからええかな、ね、普通のもうちょっとねいい照明器具買おうかみたいな話になるんですかね、
はい、
三浦さんがむっちゃお喜びになるような記事がありました。アベベザンキさんって方 X にポストされてて、このクロワッサン食べてみたい、ちなみに3000円らしいという超巨大クロワッサン。
そうなんか写真見たときはね普通じゃんと思いましたけど、奥にあったね
横のコーヒーカップがめっちゃちっちゃく見えてるから、
そう何これ、ね、大きさですよね。 これ何センチぐらいかね。
何センチかな、40-50センチないこれ。
ありますよね。
30センチは切らないよね、多分。どうやって焼いたかもちょっとなかなか難しそうです
ね。そうですね。
こんなパン焼けるの？
多分普通ちっちゃいクロワッサンを焼いてるところを、
一枚の鉄板で
これ一個だけやってるんでしょうね。手間かかるね。
3000円もするからそれがね。
そうですね。
てか食べきられんでしょこんな。
俺超高カロリーよね。
ああ。
一個多分普通の大きさの一個でも250ぐらいあるよ。これすごいよ。
でも、ね、でも私この写真見ててね、だんだんフェイクちゃうかな、雪がしきれんねんけど。
そういうこと？
いや、パンを焼いたら、うん、言っても生地っていうのは大きくなるから、その自重でたまもんでくるから、この形維持出てんのちゃうかなと。
うん。
焼くときに。
いや、そういうわけではないと思いますね。
そう？できる？こんな。もっとペタンと寝てしまうんじゃないかなと思ったんですよね。
はいはいはいはい。
まあ、あと、もっと焼きムラが出る？大きいゆえに。
そこは焼き方次第だとは思いますね。
ね、この写真一枚で私とハルさんが張り合ってるのがよく なんかね、これ横にいいねとかのマークついてるインスタグラム、はいはい、インスタの写真から持ってきてあんのちゃうかなって気がすんねんけど、ちゃうかな。
雰囲気はそうかもしれないね。
ちょっとね、今いろいろ調べてて、
はいはい、
高石施設が、
え、嘘や。
巨大クロワッサンで検索するといくつかあるみたいなんですけど、そのうちの一つ、高石市にも、高石市から徒歩2分。
あら、確かにでかい。これはその大きさだね。
これむし
ろ。でも形違うね、この写真と。
ちょっとちゃいますよね。
まあね。
パン工房、ポングアプラ店、あ、1階のとこかな。ポング、たまに買いに行きますよ。こんなんあったかな。
もしかしたらなんか限定で
出たの？あ、3月末まで限定販売。あんなもう今週買いに行かないじゃないですか。
本当ですね。
3000円って書いてあるよ、これ。1日5組限定ですよ。
はい。
2日前までの電話予約のみ。
はい、ああ、それ難しいかもしれない。
うん。しかも、火曜、金曜、土曜は予約不可って、もうなんか制限ありまくりやね、これ。
この投稿にも3000円らしいって書いてますね。
書いてますね。
ね、3日分ぐらい、これ食べなきゃいかんね。
いや、もう一つ、ちゃちゃまるさんいう人の X のポストも見つけて、3キログラム握りっていう巨大おにぎり。
でかいね、これ。
ね、限定1点って1個しか作られへん
もんな。そうだよね。
どう表現したけど、よく漫画で出てくる三角おむすび、
うん、
おにぎりの味付けの1枚ペタッと端っこだけ貼ったような。あれの巨大な、これもね、三角形の長辺、どれぐらいいくやろ。横のおかずのパッケージから見ても。
あった。1000円だって。
1000円、あ、こっち安いんや。
ちょっとこれも足るね。
3キロ握りはでも、こっちの方がもっと早終わるなるよね。米やご飯やから、ね。はい。ドンキのおにぎりが3キロで1000円。小中学生にあげたい。めっちゃ喜んでくれるやつじゃん。お昼ご飯にこれ出てきたら楽しいやつ。楽しいないよ。これドンキ、これどこのドンキでこんな売ってるの？
すげえな。
それは安いですよね。
うん、お得はお得ですよ。まあ、
家持って帰った時後悔するわ、こんな。
これ中身何も入ってないのかな。中身いろんな味してたら嬉しいけどね。
ああ、梅干しばっかり。ね、食っても食っても梅干し出てくるんです
。すっぺーな。
あかんな。ね、どこのドンキなんでしょうね。皆さんワクワクしてもらおうと思いまして。
はい。食べませんけど、ワクワクはしますね。
食べないですか。ワンボタンの声の皆さん、いつも配信ありがとうございます。京都の人さんです。いつも配信ありがとうございます。ここ最近 M3 MacBook Air の話題があちらこちらでピックアップされていますね。これまでの M2 Air と形状変わらなく機能向上、しかも今回はお値段据え置きとなり、 M2 Air の購入を考えていた方にはとても良い品になったのではないでしょうか。その M3 Air の目玉ポイントとして、クラムシェルモードで外部ディスプレイ2画面可能となりましたね。私は M2 Air 16GB メモリーの 1TB SSD 13インチを使っていますが、現在自宅での利用時には本体ディスプレイを含め3画面の表示で利用しています。もちろん M2 Air の機能だけでは無理なので、その昔に購入したサンワサプライのドッキングステーション USB-CVDK6 を使い、それが現実しています。
ん？実現？
どういう日本語？
これはこのまま読むのも現実しています、は
い、実現していますっていうふうにしたかったんじゃないですかね。
業界用語、
業界用語、いやそうじゃない
現実っていうのはい、
人さん
用語、人さん用語ね、こういうくすぐってほしいから、これを入れてほしい。そうそうそうメーカー希望小売価格ではお高いこのドッキングステーションなのですが、先ほど Amazon で見ると2万円台。もし M2 Air で複数画面表示をお考えの方がいらっしゃったらと思い投稿しました。ただドライバーインストールを行わないといけないこと、過去ディスプレイリンクと 4K モニターを接続すると若干ラグを感じるとき、ほんの少し感じるときがあるので、メリットばかりではありませんが、MacBook Air に何でもかんでもと望むのは無理かと思いますが、あれこれ工夫して Mac 環境がより便利に構築されるのは楽しいですね。これからも楽しい配信をお待ちしています。次回の AUGM には行きたいと思っていますので、また遊んでくださいと110さん、かっこ人さんさんからコメントいただいてました。人さんさん、またコメントいただきましてありがとうございます。人さんさんと呼ばれるのが嫌って言ってるから、
人さんさん人さんさん、
さかなクンさんじゃないですか。もう
そうそうそう、その現象なのM3 エアクラムシェルモードで3話サプライのドッキングステーション、
こうって写真、 M2 エアですね。
あ、 M2 エアの人はっていうことですね。じゃあ M3 エアの人はこれ買っても使えない？
でも使えないわけじゃないですけど、あまり意味がないだろう、うん、もっと画面を増やしたいんだったら別ですけどっていうところですよね、
うん、え、今3話サプライのページ見たら7万400円になってますよ。これが Amazon で見たら2万円台なんですか。
へー、
というか次のモデルが出る前触れなんじゃないのか。それは
これは真相を確かめるために Amazon へ向かわないとダメですね、うん、
Amazon へ
川口博士探検隊みたいに言いたいわけ
どれぐらいの人が知ってるんですか、
は
い、
それ私が開いんかったら多分そんなスルーされる
スミレさんってその世代ですか。
いや全くその世代じゃなくて、
ないですよ、ね、
単にネットスラングというかネタ的な、うん、あの言い方でよく使われるんで、
まあ、まあ昔そういうの言いたからね、いまだに、
うん、
確かにアマゾンでは 23,510 円で 54% 引きになってます。参考価格 51,480 円になってますよ。でもアマゾンでは
まあこの辺はメーカーさんとまた、ね、
うん、また違うん
ですね、違う場合もありますからね。
あのね、分かりました。これね、3話サプライさんのページ見たら型番の横に廃止方法って書いてあるね、これ廃止モデルやから、ね、
なるほど。
これ絶対次のやつ後継品とかちゃんとリンクついてますよこれ、
うん、後継品、後継品、
そうありますもん。他に USB CVDK9 とか、こっち定価自体が28,600円、これ買う方が良くない？
対応してるものがどうなってるかとか、ディスプレイリンクに対応してるかどうかとか、その辺もありますよね。ああ、なるほど、映像出力の数が違いますね、うん、
どっちが多い？
いや、というよりかは古い廃止方向の機種だと HDMI とディスプレイポートが2発ずつ合計4発ついてるんですよね。あ、
そんなについてるの、はい、
同時に使えるのは限られてるかもしれないですけど、はいはいはい、端子の数としては両方とも2つずつついてると。 CVDK9 の方は1発ずつですね、はい、HDMI1 つとディスプレイポート1つと、
はいはい、
そうですか、はい、人さんさんは実際使ってるんですよね。
そのようです、
ね、これはね、はい、うん、現実していますって書いてますかね、
うん、現実ですか
本当現実ってどういう意味か聞いてみますね、また終わった時ね。まだちょっと M3 購入しましたいう方のご意見少ないですね。
そうです
ね、もうちょっと使っていったんだね、はい、
うん、
さん買い、絶対買わない、
うん、私ですか。
で、
私自身は買わないですね、当面は。今すごい迷ってるのがありまして、もうすぐ出るという噂の iPad Pro ですね。M3 を搭載したんですけど、それが出たらどうしようか今実は迷ってるとこです。
おお、うん。
Apple News Radio ワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。4月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの不安材料。iPhone のガラスにひびが入ってるけど忙しくて交換に出せないので使ってて不安とか、MacBook Pro のバッテリーを自分で交換したものの、充電に時間がかかりすぎて不安とかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年4月のマグネットは4月24日水曜日夜8時から Zoom のオンラインミーティングで開催いたします。以前は夜9時開始でしたが夜8時開始に変更しています。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。次回の配信は4月2日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。 オーボアー。